大輔が天才を生む第560回をお届けいたします。今回のテーマは中学受験の基礎知識です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回お話しする内容っていうのは塾にですね中学受験を目指して見える方に、よく最近こういう話をするっていう話をさせていただこうと思うんですね。その内容そっくりそのまま話します。このことを知って中学受験をなさるかなさらないかっていうのが、極めて大きいと思いますので、そういう話をしようと思います。それでですね、要は位置づけっていうことなんですね。中学受験の位置づけなんですよ。でですね、中学受験ってあくまでも通過点ですね。当然全ては通過点といえば通過点なんだけれども、例えばじゃあ大学受験とか大学院に入るとかっていうこととは重みが、そういう意味での重みは違うわけですよ。例えばですよ、お医者さんになろうと思えば医学部に行かなくちゃいけませんよね。つまりそういうことですね。あるいは放送に就こうと思ったら司法試験を取らなきゃいけない、そういうことですよね。そういうこととはまた違う通過点であるってことですね。それもご理解いただけると思うんですね。それですね、中学受験の位置づけを考えるときに、さらにもっと大きな枠で考えなくちゃいけないことがあるんですね。すなわちどういうことかっていうと、今の人っていうのは、人生100年なんですよ。100年間生きるってことですね。で、100年間生きるってことを前提にしたときの中学受験なんですね。そういう位置づけですね。すなわち100年間生きるってことはどういうことかっていうと、すなわち一生学び続けなきゃいけないってことですよ。いや、もちろんその人の人生はどうあるかってことは、その人自身の問題だけれども、少なくともその人が充実した実証を終わろうと思えば、それはもう精神的にも経済的にもですね、送ろうと思えば、それはですね、一生学び続けなくちゃいけないってことですね。それが大前提なんですよ。一生学び続ける中での中学受験ってことですね。そうすると、何をがだんだん見えてくるかっていうと、つまり一生学び続けられる、その学び続けられるその力の基礎を作っていかなきゃいけないってことですよね。すなわち中学受験の年代とか、中学生もそうですが、っていうのは一生の間で最も脳自体が発達する、時期ですよね。ですから、その位置づけっていうのはものすごく重要なわけですね。だから何を学ぶか、どういうふうに学んでいくか、そういうことも含めて、ちゃんと学、そう、その学び方を学ぶっていうんですかね。そういう意味では、すごく重要であるわけですよ。いや、もちろんその学ぶにつれて学び方っていうのは、うまくはなってくるんだけども、そのうまくはなってくるんだけど、その基本的な方向づけが間違っていると、いくら努力しても成果が少ないってことになりますので、そういう意味では正しい学び方を学んでいくってことですね。ということは、もっと言えばですよ。つまり中学受験そのものに結果を出すために大事なことは、正しい勉強法を知るってことですよね。それからもう一つ同時に、正しい勉強法で継続するってことですよね。この二つが大事なんだってことです。つまり正しい勉強法と間違った勉強法は確かにあるわけですよ。で、しかもですね、継続するかしないかっていうことがあるわけですよね。どんなに正しい勉強法だって一日やっただけでは結果は出ないんですね。正しい勉強法で年単位の取り組みをしたときに、その正しい勉強法自体が効率よくなって、さらに洗練されていくっていうことです。そのプロセスを中学受験の過程で経験するってことですね。それが重要になってくるっていうことだと思うんです。で、もう一つ、大事なことがあるんですね。実はですね、中学受験のレベルっていうのは、そういう意味では学問的なレベルが低いんですよ。低いということはどういうことかっていうと、非専門家の立場でものを言えるっていうことなんですよ。それは良くも悪しくもなんだけれども、むしろ現状の中学受験を考えると、非専門家が、何か自分のアイディアを振り回すがために、非常に間違った方向に行っていることが多いですね。それは例えばですね、よくわかるのは、中学受験用の問題集とかの回答を見ればわかるんですね。ほぼ通用しない回答を堂々とそのなんていうんですかね、数学的にはですよ。堂々と書かれていますよね。で、意味不明の記号が突然出てきたりですね。これもよくある話ですよね。でもそれはでも、ある種の工夫としてですね、教えられるっていうことですよね。 ちょっと私は音楽詳しくないんで間違ってたら申し訳ないんですが、例えばその小学生用の、バイエルにですよ、なんかこう音楽記号じゃなくてだんだん強くとか、ね、そういう解説が入ってたのよというような、ことですよね。あるいはその音符になんか、書いてあったりとか、まあわかりやすいんですね、そういうことだと思うんですが、どうもですねそれが、その学問の本質を曲げていくまでやりすぎている気がするんですね。で、ですんで、大事なことはですよ。要はその、例えば数学で言えば、中学受験の算数っていうのは、要は数学の入門部分ですよね。入門部分を勉強してるんだっていう位置づけですよ。あるいは、理科であれば物理であれば、物理分野であれば、物理学の入門部分ですね。あくまでも物理学の入門であって、その他のもんではないわけですね。科学でも同様です。社会科でも同様ですね。だから何かその中学受験特有の何かがあるんではなくて、あくまでもその学問の、その入門ですよね。だから、例えばですよ、大学で、あるいは大学院で教えるのと、そのある、その矛盾するような内容を教えてはいけないんですよね。だからそういうこの高いレベルから見てどうであるかってことをきちんと判断しなくちゃいけないんですよ。正しいか正しくないか、教えてる内容がね、その技術も含めて、それがその正しいか正しくないかっていうことはきちんと教えなきゃいけないんですよ。例えば数学一つ取り上げてもですよ、その歴史っていうのは何千年に及ぶわけですよ。ということはですよ、まあ今の数学、今のような形の数学をできてももう何百年か経つわけですね。ということはですよ、そういう意味では個人のそのレベルのその学問に対してですね、個人の何かオリジナリティっていうのはもう存在し得ないんですよ、残念ながら。ですから逆にオリジナリティを追求する云々ではなくて、むしろ先人たちの積み上げてきた、苦労の上に積み上げてきたその業績をきちんと学ぶ、理解する、尊重するってことですよね。そちらのことを学ぶってことなんですよ。つまり歴史を学ぶってことですね。歴史に敬意を表するってことですよ。そこを学ぶってことなんですね。それを学んだ上で、オリジナリティっていうのが出てくるんだと思うんですね。一切学びもせずですね、それはありえないわけですよ。だから謙虚に学ぶんですね。で、その学ぶことの、出発であるとも言えるわけですよ。ですんで、その変なですね、その場でしか通用しないような工夫とかっていうのは教えてはダメなんですよね。もっと普遍的な高いレベルから見て、通用するものをきちんと教えていかなきゃいけない。ですから中学受験の算数を教えるってことはあくまでも数学を教えてるんですよ。だから数学で間違って数学として通用しないようなことは教えちゃいけないんですね。これは別に理科だろうと、国語であろうと、社会だろうと全く同様なことなんですよ。だけどもう現行のいろんな指導を見ているとそうではなくて、このその場だけに通用するような何かですよね。そんなもののそのなんていうんですか、思いつきの、私から言わせれば思いつきの集積でしかないようなものになってしまっていると思うんです。それでは、かえってできる子がもう疑問だらけですよね。優秀な子ほど分かんなくなりますね。そういうことはダメですよ。ですから、今この位置づけっていうものはですね、すごく大事になってくるっていうことなんですよ。もう一度言いますね。中学受験っていうのは二つのまず正確な位置づけっていうのが必要なんです。つまり一生の中でのその中学受験の位置づけっていうこと。もう一つは学問な、やる内容ですね。やる内容の位置づけですね。それがその学問としてのその入門部分を教えてるんだっていうことなんですね。で、この二つのことがものすごく大事、きちんと位置づけられるかどうかが大事になってきます。すなわち、なぜ大事かと言いますとですね、ものすごく情報が多いわけですよ。いわゆるお母さん同士のその口コミの情報っていうのがあって、あるいはインターネットでも溢れるほど流れています。あるいは大手の塾さんもいっぱい情報を出しています。基本的にですね、ただの情報っていうのは、あるいは非専門家が、出すような情報っていうのは、間違いだと思っていいと思うんですね。ですんで、きちんとした専門家が有料で出すような情報しか価値はないですね。で、そういうですね、非専門家が特に思いつきで出すような、あるいは一部の自分の体験だけを一般化して話すような、そういう、話っていうのは、やはり、聞いてはダメなんですね。聞かないためにはどうしたらいいかというと、正しい認識を持つということですね。非常に学問レベルがそういう意味で低いので、 どうしてもそういうですね、間違った情報が流れやすいんですね。で、それに惑わされやすいんです。ですんで、やはりこれは実はお父様お母様が、正しく位置づける、正しく理解するってことが、実は中学受験を制する極めて大きな要素になってきます。お父様お母様が、間違った情報に右往左往していると、結果は出ません。そういう意味では、お父様お母様が正しい情報、何が正しいか、それをしっかり、学んでほしいんです。で、その時に大枠としてこの2つの位置づけっていうのが重要になっていくと思います。それでですね、もう一つですね、中学受験の特徴っていうのがあります。それはですね、やはり受験される方の年齢が低いっていうことですよね。まあ当然ながら、だからこそ起こる特有の現象っていうのが起こるわけですよ。一つですね、注意をすればですね、実は大学受験でも実は所詮子供なので、そういうことがあるんですが、そういうことって今話しますが、その度合いがもっと強いんですね。大学受験でもですね、まあそうなんですが、特にですね、中学受験ではかなりできる層の子でも、まともな回答が書けるようになるのは、秋口からですね、ほぼ12月ぐらいからですよ、実は。で、ですので、それ以前の模擬試験云々っていう話をいっぱい大手さんなさってたりしますが、実はあんまり意味がないんですよ。で、子供っていうのはある種賢いところもあって、これって本当の試験じゃないよねとかって思ってたりするわけですよ、本音でね。そうするとですね、ある種あんまりその結果っていうのは意味がないんですね。非常に全く無意味であったりするんです。で、もっと無意味なことはですね、例えば、塾がですよ、5段階に分かれていて、上のクラスから下のクラスもあったときに、一つ上のクラスに行けばいいとかですね。あるいは小学校でも受験熱心な学校では、学力別に分けていて、その上のクラスに行くことが大事になってしまったりするんです。つまりその、受験の勉強をどうするか、正しい勉強をするということではなくて、とにかくその上のクラスに行けばいいんだっていう話になるんですね。それはいつの間にかその受験の結果を出すということが、いつの間にかその上のクラスに入るということにすり替えられてしまったりするんですね。いや、もちろんですね、そういうある種人、そういう上のクラスに行くと、まあ、塾で言えばそのいい先生が出てきたりですね、まあ、するので、あるいは心理的に優越感に立ったりするので、いいって言えば、そういうメリットはあるんですが、しかし受験の本質っていうのはそこにはなくて、結局のところ出るところは決まっているので、そこをどれだけ抑えていくか、理解していくか、記憶すべきことを記憶し、理解すべきことを理解するかっていうことに尽きるので、ですので、そこをやっていけばいいわけなんですよね。ただそれだけのことなんですよ。で、それがだから正しい情報っていうことだと思うんですね。とにかくですね、一つ結局なんでこういう話をわざわざするかというと、間違った情報があまりにも流布されていて、間違った判断をしている方があまりに多いからなんですね。で、この話っていうのは、やはり分かるしか分かんないのは分かってるんですが、とにかく情報に惑わされすぎだということを、強く強調しておきたいんです。そのためにじゃあ惑わされないようにどうするかっていう話を今いたしました。でですね、もう一つまあ、この辺はまあ、私が、じゃあ具体的にどういう指導してるかって話をしようと思うんですが、結局ですね、人のせ、まあ、子供なんで、特にこれは強いことなんですが、人の話を聞いていても、要は教師の話を、講義を聞いていても、ある種どんなに分かりやすい講義であろうと、その直後にですよ、例えばですよ、その講義内容に即した、テストをしてみればよくわかるんですが、ほぼ点数なんか取れやしないんですよ。直後やっても。まあ全員が0点とは言いませんが、まあひどいもんですよ。やってみればわかるんです。いかにだから教師がその生徒に抗議するっていうタイプの指導が無意味かっていうことなんですよ。ですからね、うちは、要は私が一方的に話すっていうことはあまりしない。もちろんします。する場合はあるんですが、基本的には、とにかくアウトプットとフィードバックなんですよ。つまり、生徒にアウトプットさせ、それを教師がフィードバックしていくってことなんですね。そして、アウトプットとフィードバックの質を上げていくってことです。具体的には、問題を解いてもらって、つまり、教師はまずは適切な問題を選び、そして生徒はそれをやるんですよね。で、やった回答に対して、フィードバックをしていくってことなんですね。で、フィードバックの内容ってのはいろいろありまして、例えばやっておくときの最中に、鉛筆の持ち方とかよく観察してるわけです、先生はね。 で、そうすると、その、鉛筆の持ち方とかですね、がめちゃくちゃだったりするんですね。最近そういう子すごく多いんですね。増えてますね。とにかく鉛筆の持ち方がちゃんとできない子、すごく増えてますね。で、まあそういうことも含めて、こうちゃんと鉛筆の持ち方をフィードバックするわけですよ。例えばですね。そういうことから、あらゆる面でフィードバックしていくわけですね。もちろん答案の書き方とか、計算の仕方とか、あるいはその理解の深さとかですね。もあるわけですが、とにかくフィードバックしていくと。つまりアウトプットの質を上げられるようにフィードバックしていくわけですね。で、その回数ができるだけ多ければ多いほどいいわけですよね。で、そういう指導を心がけているんですね。とにかくです。相手は子供なので、人生経験も何もありませんから、何もわからないんです。一番ダメなのは子供に判断させるってことですね。子供が考えていることっていうのは、お父さんお母さんに気に入れられたい、どれだけ愛されたいか、それだけですよ。お姉ちゃんや、お姉ちゃんやお兄ちゃんがいれば、お姉ちゃんお兄ちゃんを少しでも愛されたいと思うだけなんですよ。ただそれだけで生きているのが子供なんですよ。であるなら、子供に決めさせるなんてことは実情ありえないのがわかりますよね。つまり親の顔色見てるだけなんですから。だから親が決めなきゃいけないんですよ。子供やしてることは親の顔色見てるだけですよ。だから親が決めなきゃいけないんですね。このことも強調しておきたいことですね。ですので、いろんな情報に惑わされないで、そのためには私の今お話しした内容を何度も聞いていただいて、そしてご参考にしていただければと思います。ありがとうございました。
第560回の今回は、中学受験の基礎知識というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。